注意しないといけないのが、祈りとか瞑想とかね、10年、20年、30年ずっとやってると言ってる人でも、器が小さければ波動っていうのはね、あんまり光り輝かないんですよ。実際は自分の幸せしか考えていないのであれば、そんだけ器が小さくなるのは。こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラー、ヒーラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱エンタメお花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。はい、では今回は前回に続きまして、祈りについて考えたいと思います。前回のタイトルは、本当に願いを叶えたいならエゴを手放して本気で祈ることというタイトルでしたけども、今回は続きとして、宇宙が味方する祈り方についてですね、今回は後半としてさらに考えていきたいと思います。まず前回はですね、祈りには2種類あると申し上げました。1つ目はお願い型、何とかでありますように、何々が叶いますようにというお願い型、これは伝統的な宗教はみんなほとんどがそうですね。そして2つ目には断定型の祈り、これは何とかだ、何とかもうすでに叶っている、あるいは過去形でもうすでに叶いました、世界が平和になりましたというふうに語る、現在進行形か過去形かですね、頭の中ではすでに叶ったものとして祈ると。今の成功哲学、自己啓発、あるいはスピリチュアル系の引き寄せは後者の断定型の方が人気がある。なぜなら、断定系の方が自分がやってる感っていうのが得られるからです。人生の主役は自分だから、自分が夢を願望を実現するんだということで、主体が自分の方がワクワクするんですよね。これが自己実現です。自分が輝く、自分がスポットライトを浴びる、自分が称賛を受けるということですね。一方、お願い型っていうのは、主役は神仏であり宇宙であるということですね。あくまで大いなる力に自分自身を委ねるということですね。表面的に見れば弱々しく見えるわけです。で、これを悪い意味での他力本願という人もいるわけですけども、これは違うよというのは前回説明した通りです。よければ前回をチェックしていただいた上で、今回をご覧いただくとより理解が深まるかなと思います。では今回も AI が作った資料をもとにですね、進めていきたいと思います。資料をご覧になりたければ YouTube でご覧ください。ただ音声だけでも分かるように説明していきますので、お好きな媒体でご視聴ご聴取ください。本当に AI 便利ですね。今後も積極的に取り入れていきたいと思っています。はい、では1枚目のスライドですね。夢の主役は本当に自分なのかということで、これは何回か前もご説明しましたけども、肉体持って生きてるから主役は自分なんですけども、ところが実際はそうじゃないんではないかということを過去お伝えしましたね。自分というのは夢が宿る器なんだと。真のスピリチュアル的な観点から見ると、夢と自分というのは本来立場が逆なんだと。夢があくまで主体であるということですね。で、さっき言ったお願い型の祈りっていうのはここから来ているわけですね。だから私は基本的にはお願い型をお勧めしているわけですけども、ただ今日ですね、この1週間いろいろ考えて、またちょっと新しい考えを思いつきましたので、今回の最後のあたりですね、それをお伝えしたいと思います。で、次のスライドですね。ここには小さなエゴと大きなエゴというのが書いていますね。これも何回か前に語ったことの振り返りになるんですけども、例えば自己啓発や成功哲学でいうところの野心、野望ですね。これはここに書いている大きなエゴになるわけですね。生まれ持ってエネルギーが強い人、あるいはものすごい欠乏感ですね、コンプレックスを抱えている人は、こういった大きなエゴを持ちやすいわけですね。それで突き進んでいって、実際に社会的に成功することがあるわけですね。で、こっちの方の大きなエゴにとっては、やっぱりさっき言った断定型、なんとかになっている、すでに叶っているという祈りの方がですね、相性がいいですね。小さなエゴっていうのは、そういった野心をなかなか持てないとですね、人を押し抜けてでもですね、絶対成功してやろうという気持ちがなかなか持ちにくい人ですね。こういった方は小さなエゴなんですね。ここで言いたいのは、小さなエゴの方も この祈りなどの行を通じてですね、大きなエゴへと自分自身の波動、エネルギーをですね、成長させてもらいたいわけですね。というのは、小さなエゴっていうのは意外と厄介なんですね。一見謙虚に見えるが、その実最も立ちが悪い自己中心性と、この表現は私のテキストの文章をもとにですね、 AI が勝手に作ったんですけども、まあこれでも大事なんですね。自分が生活さえできればそれでいいとか、あるいは自分の家族が幸せであればいいとか、神社の祈願の中にもですね、家内安全というのもありますね。こういうのは一見悪くないように見えるんですけども、小さなエゴなんですね。あるいはスピーチュアル系で言えば覚醒とか目覚めとかね、よく言われますでしょ。あれも小さなエゴに入りますね。えっと思った方もおられるかもしれませんけども、あれも言葉はなんかかっこいいんだけども、自分の幸せを考えてるんですよ。だから私はあんまり見えませんが、 YouTube で他のスピ系のやつね、タイトルだけバーッと見てると、覚醒すれば、まあ、こんないいことがあるみたいなね、覚醒した人の特徴とか、なんかそんなありますよね。あれも小さなエゴです。なぜならば自己完結しているからです。大きなエゴっていうのは野心バリバリだと、まあ波動っていうのはね、色で言うと赤黒いんですね。こういったのはエネルギーは強いんですけども、あんまり品性や品格まではないわけですね。けどもエネルギーは大きいので、そこに社会にインパクトを与えるということはあるわけです。ですからこの小さなエゴというのは、まあ、言い換えれば小さな善人ということですね。でこっちはちょっと単純化しすぎですけども、大きな悪人と、まあえて言いますね。まあこんな実際は単純ではないですけどね。だから何回か前にも言いましたけどね、聖なる野心というちょっと矛盾した表現を使ったんですけども、ね、今ここで言ってるように祈りをするっていうのはですね、大きくて清らかなエゴに自分を育てていくということなんですね。自分さえ良ければいい、バリバリやったらぜというのを本当に世のため人のためになるようにやっていくと、それがこういった真のスピリチュアル、しょうもない引き寄せではなくて、もっともっと大きな貢献をしていくためにこの祈りというのがあるわけです。では次のスライドですね。ちょっと右上の方が私の顔で見えないかもしれませんが、解説しますね。小さなエゴと大きなエゴであれば、大きなエゴの方がまだ可能性はありますね。最初は野心で、例えば金を稼ぎたいとか、もっとモテたいとかね、あるいはコンプレックスを埋めたいとか、野心で始まったものも自己中心的な野心だけでなかなかこの社会を渡っていくのは難しいと思うんだよね。やっぱり途中壁にぶつかって怪我してね、気づいて、で浄化されていく。でその結果エゴは大きいまま輝きを増していくと。でそうなるための祈りということですね。でこれはさっきちょっと言いましたね。主役は夢であって、私自身はあくまで器であるということですね。そういった謙虚さを持つっていうのが大事なんですね。で今器という言葉を使いましたけども、謙虚さというのはこれは器に例えられるんですけども、空っぽの器ですね。つまり自我がない、エゴを横に置いている。そうすると自分という器は空っぽなわけですね。でそこにこう宇宙エネルギーが入っていくということです。これをスピーチュアル的には明け渡しとか、あるいはサレンダーってね、横文字で言う場合もありますね。そうやって自分を明け渡すほど、その真空に宇宙エネルギーが入ってきますよということですね。でこの時に小さいエゴの人は器が小さいんですよ。だから小さいエゴのまま、自分さえ良ければいい、家族さえ良ければいい、つつましい生活して無事平穏で何事もなく過ごせたらいいなんていうのは小さなエゴですから、そうするといくら明け渡したとしても器が小さいんで、あんまりスケールは大きくならないんですね。でこれが注意しないといけないのが、もう祈りとか瞑想とかね、10年20年30年ずっとやってると言ってる人でも、器が小さければ波動っていうのはね、あんまり光り輝かないんですよ。でこれ言うとね、なんかショック受ける人もいるんですけども、まあ、それはしょうがないですよね。だって結局祈りとか瞑想してね、いくら世界の平和を祈っていますと口先では言ってるけれども、実際は自分の幸せしか考えていないのであれば、そんだけ器が小さくなるのは当たり前ですよね。だから自分は本当に大きな祈り、大きな理想を持っているかということは常に自問自答しなければならないわけです。で次ですね。でこれも AI が勝手に言葉を作ったんですが、成長がメインストーリー、成功はその副産物と。これは何回か言ってますけども、成功は約束されていない、しかし成長は約束されているということですね。で何回か前も言いましたけども、いくら社会的に成功したとしても、そこで 成長への歩みを止めてしまった瞬間に、オーラはズドーンと重たくなってしまうんですね。この世的にはそれで一丁上がりで、あとはその遺産でね、死ぬまで飯を食っていけばいい話なんですけども、波動的には重たくなっちゃうんで、常に成長を目指していかないといけないんですよと。ただ私もそうですけども、ある程度うまくいってしまうとね、気が緩むわけですね。だから気を引き締めるために絶えず神との対話、それは瞑想であったり祈りであったりですね、あるいは日々の実践ですね、そうやって常に成長を目指していくということですね。何回か前のマジスピラジオで成功の定義について語った回がありますので、それを参考にしてください。で、次のスライドもこれまでの復習ですけども、本当に大きな祈り、夢、理想であれば自分一台では叶わないわけですね。最近のショート動画でも死後の世界をちゃんと見据えた方がいいという話をしました。これも自分の器を決める要素なんですけども、意識が今生の人生に限っているのか、それとも自分の死後の世界、それは自分の死んだ後の地上世界も含まれるし、いわゆるあの世、霊界と言われるそういった世界も含むわけですね。そこも見据えているかということが自分の器を決めるわけです。こういった話は1回2回聞いただけではほとんど分かりません。なのであえて私は何回もこれを繰り返して喋っているし、自分自身にも言い聞かせているわけです。はい、では次のスライドですね。ここも AI が私が考えてない言葉を作ってくれてますけども、新しい強さ、消えることで強くなる、これだけ読んでもよく分かりませんが、消えるっていうのは自分が消えるということですね。だから主役はあくまで神仏であり宇宙であるということで、さっき言ったお願い型の祈りっていうのは自分を消すということですね。そのことによって自分を超えた大きな力、そこに委ねるということですね。そうすると自分の個別の肉体の力以上のもののエネルギーがやってくるわけですからね。それがこの強さになるわけです。もうちょっと具体的に言うと、この世で成功しようが失敗しようが構わんというふうにね、覚悟できれば、これは相当強いわけですね。普通は人の目を気にしたり、評判を気にしたり、数字を気にしたりして、萎縮したり、迎合したり、意見を変えたりするわけですね。まあそういった方が少なくないわけですね。でも、自分が消えることで、そういったことにとらわれにくくなればなるほど、そりゃ強くなりますよね、ということですね。もう私もそうありたいと、常に思っています。はい、では今回ですね、前回からのアップデートとしてですね、冒頭で言ったお願い型の祈りと、あるいは断定型の祈りですね、このさらに向こう側の話をしていきたいと思います。ここに覚醒へと至るあり方と、これまた AI が勝手に作りましたけども、宇宙が味方する祈り方っていうのは何だろうということですね。それを考えたいわけですけども、ここにですね、結果を決めつけず何とかでありますようにと、ただ祈り、そして成長のプロセスを歩み続けるって書いてますね。結果はコントロールができないわけですね。運命は自分で決められないということです。これは宿命もそうですね。生まれる両親や時代や場所、それを自分の意思で決めることはできないわけです。だからこれは私の好きな松下幸之助がね、よく言ってるんですけども、人生の9割はすでに決まっているというのが松下の考えですね。これは大いに私も共感するところなんですね。だから人間ができることは残りの 10% に過ぎないわけです。ただこの 10% に 100% の力を持って生きていく、その原動力となるのがこの祈りであって、ここではありますようにというお願い型の祈りということですね。ただ前回はこのこっちの断定型っていうのはあんまりやらない方がいいですよと、やるんだったらエゴイズムに注意してやってくださいねという注釈をつけたわけですけども、いろいろこの1週間で考えていてですね、さらに奥があるなと思ったんですね。それを今回説明しますけども、でこっちの左側がお願い型で、この右側が断定型ですね。でこれ前回も言いましたけども、お願い型っていうのは主役は神仏であり宇宙であるために、自分というエゴが混入しにくいわけです。でこっちの断定型っていうのはね、自分が主役なんで、まあ気持ちいいっちゃ気持ちいいんですけども、エゴが入りやすいという、まあ、デメリットとメリットが両方あるわけですね。ところがですよ、ね、お願い型っていうのはね、なんとかでありますようにという、叶いますようにと、どうしても叶いたいんですと、だから神様お願いしますという、もう切実なるね、 もう悲願というぐらいのレベルになっていくと、断定に変わっていくんですね。ここに今回気がついたんですね。分かりやすいのが受験ですよね。もうどうしても合格したいと、単なるお願いじゃなくてどうしても合格させてほしいということであれば、心の中では絶対合格とか必勝とかね、思うはずなんですよ。その上で神社で絵馬を奉納してお願いするわけですよね。だからお願い方っていうのが強くなると断定と変わっていくなということをまず思ったんですね。でそしてこっちですね、この断定型も、例えば自分が目の黒いうちに、あるいはこの数十年の生きている人生のうちに、もうこれだけはどうしても叶えたいんだと。でも自分の力じゃちょっとこれは遠く及ばないなと。でもどうしても叶えたいという思いになるんであれば、この断定形もですよ、お願い型に変わるなということに気づきました。スライドをご覧いただければお分かりの通りですね。これは対極図ですね。陰極まれば陽、陽極まれば陰ということですね。つまり、お願い型も突き詰めれば断定型に変容していくんですね。そして断定型も突き詰めていけばお願い型へと変容していくわけです。で、これもさっき言ったこの2つともエゴが大きい人の道ですからね。小さなエゴの人はこれ無理ですから。欲望がね、控えめな人は神様にお願いするとしても、まあよかったら、まあワンチャン叶うといいかな、もしよかったらお願いしますぐらいの小さい感じですね。断定型も小さなエゴだとお願いにはいかないですね。自分さえ良ければいい、自分の家族さえ良ければいい、そういった小さな願いであればまだ叶いやすいですね。だからどうしたって、まあ、大悲願とまではいかないわけですね。だからここで言ってることは、大きなエゴ、より大きな人生、自分というものを宇宙大にまで拡大させていこうという聖なる野心を持った人のあり方ですからね。たとえ断定型ですでに叶いました、叶っています、叶いつつありますってやるとしても、それは他力の力が最後は必要なんですね。昔の言葉にも、天の時は地の利にしかず、地の利は人の輪にしかずという言葉があります。何事も時というのがあって、タイミングというのがある。そしてそれが整ったとしても自分一人では何事も成し得ない。やっぱり人の輪、いろんな人々のご協力がなければ自分の願いを実現することはできないわけです。たとえ断定型で自分が俺が私がやるぜと思っていたとしても、自分一人で成し遂げられることは知れているわけです。それが分かれば分かるほど、私たちはお願い型の祈りをするわけです。お願い型と断定型は対立する考えじゃなくて、絶えず循環して、そしてこのスライドにもある通り螺旋的に発展をしていくわけですね。ただ祈りというものが螺旋的に発展成熟していくためには、エゴは大きくなければいけない。最初はバリバリの野心でもいいんだが、それが浄化されて本当に大きな聖なる野心になれるかどうか、このために私たちは祈るわけです。だから芸能界なんて分かりやすいですけども、若い時はギラギラして尖っていてね、そういった人もいろいろ成熟して人生経験を積み重ねていって、まあ、ベテランとか、あるいはレジェンドとかね、言われるような人っていうのは、まろやかですよね、人格がね。でも若い時はナイフのように尖っていてね、すごい怖かったという話が芸能界ではなんかありますよね。芸人の世界でもそういったことをよく聞きますよね。それはエゴが大きいわけです。だから、ドロドロギラギラしているのは、それ単体だけではあんまり品性はないけども、それを育てて成熟させていったところにですね、後半のまろやかな、そして大きな人格というのが完成していくわけですね。だからエゴは小さいと、やっぱり何やってもね、祈りとか瞑想とかね、たくさんやってもあんまりものにはならないんですよね。まあこれは私自身も問われていることなんで、気をつけないといけないなと思うわけですけども、今回のまとめですけどね、自己啓発的な成功哲学的な必ず実現するというこの野心も含めた強い意志ですね。でも最終的に成し遂げられるかどうかは、天地人、とりわけ天の采配によるわけですね。だから必ずできるというふうに思いながらも、でも運命はどうなるかわからないから委ねるんだという、この相反する、あるいは矛盾するその想念を抱え込むということですね。魂の力というのは、この相反する矛盾を破棄すると言いますけども、つまり矛盾するものを同時に抱える、これが器の力なんですね。でもうちょっと分かりやすく言いますとね、 例えば経営者やリーダーと言われている人たちが部下だったり従業員に対してどう接するか、愛を持って接するのか、それとも厳しさを持って接するのか。でこれは愛と厳しさっていうのは、まあ、根本は一緒なんですけども、表面的には矛盾することじゃないですか。ここでは愛の情けをかける方がいいのか、それとももう厳しく、時には首を切るぐらいね、厳しい態度がいいのかっていうのは、これは時とところと立場によって変わっていくわけですね。常に動いているわけです。だからこれが答えだというふうに固定化することはできないわけですね。この常に愛なのか厳しさなのかっていうのをずっとこう葛藤する、それをより強く深く抱えられる人が器が大きいというわけですね。だからここでも同じなんですけども、エゴが小さいと抱えられないんですよ。だからエゴの小さいとは、まあ見た目的にはねいい人かもしれませんけども、魂は強くはないです。それはオーラ見てもわかります。弱いんですよ。オーラとしては汚れは少ないんだが、しかし輝きもあんまりないわけですね。これを小さな善人というわけです。でも社会的にこういう人はあんまり害はないので、割とスーッとね人生を歩んでいけるというメリットはあるんですよ。ただ魂という観点からいけば、あんまり成長や成熟はないかなという、ちょっともったいないかなと思うようなタイプですね。はい。で今いろいろ言いましたけども、これを昔からの表現でいけば、人事を尽くして天命を待つと AI がね縦書きで書いてくれましたけども、要はこういうことなんですね。だから人事を尽くすっていうのは断定型として、私は絶対これは叶えると、これが人事を尽くすっていうことですね。しかし最終的にそれが成就するかどうかは天命を待つしかない。これもよく見えれば相反するものをね、魂として抱え込むその力だと思いますね。改めてこの言葉の奥深さっていうのを感じましたね。で、これスライド最後ですけども、これも AI が勝手にプロセスを歩み続けようと書いてくれましたけども、この真のスピーチャルを学んで日々実践していくには、自分を超えた大いなるものに委ねていくという姿勢が必要不可欠なんですね。でこれがやっぱり祈りということであって、その祈りの文言は各宗教いろいろありますから、伝統宗教信仰宗教問わずですね、あなたが一番しっくりくるものを選べばいいと。私は仏教の経文も祈りとも、そしてよく言ってる世界平和の祈りとか、あるいは世界平和のお祈りっていうね、いろんな祈りがあってね、まあ私はみんな好きなんで、その時に唱えたやつを唱えますけどね。まああなたも別にたった一つでもいい、何秒法蓮華経でもいいし、南無阿弥陀仏でもいい、それぞれに与えられた縁ですね、それの中で決めていただければいいと思います。宇宙が本当に味方する祈り方というのは、自分はこれだけは成し遂げたいという悲願にも似た思いを抱き続けると同時に、それを委ねるというですね、断定型とそのお願い型の統合融合ですね。これがあるべき祈りの姿かなと思いました。私自身も考えながらやっていますので、今回は前回からアップデートされた考えを述べてみました。ご参考になれば幸いです。では今回も1週間以内に文字起こししてウェブサイトマジスピにアップします。あとこういった話とかご質問とかこぼれ話はですね、無料のメルマガで語っています。登録していただければ豪華な特典もありますので、概要欄やあるいはウェブサイトマジスピからご登録いただければ嬉しいです。また YouTube を中心にですね、毎日18時30分にショート動画を配信しています。よければチャンネル登録そしてフォローですね、よろしくお願いいたします。では今回は以上です。ありがとうございます。